2月14日の灰の水曜日から始まりましたこのレント受難節も昨日で終わりまして、私たちは今日主の復活イースターを迎えました。イースターは十字架で命を捧げられた主イエス・キリストが3日後に復活されたという、文字通り主の復活の恵みを覚え共に喜び祝う日であります。主の復活の恵み、それは私たちにとって何を意味するのでありましょうか。本日与えられましたヨハネによる福音書20章からそのことを示されたいと思います。さて、人間は常にですね、自分の思いの中でこの未来を想定して生きているように思うんですね。つまり人間の歩みには何らかの計画性があるのではないかということなんです。つまり、私たちの日頃の行動を思い起こせばわかるんですけれども、例えばですね、夜寝る前に明日は朝何時に起きるかとかね、おおよその計らいを立てているだろうと思います。そして朝の食事は何時に何を食べ、何時の電車、バスに乗って学校あるいは会社には何時頃に到着するだろうか、到着すべきだろうかと、そういうようにですね、計画を立てて日々を過ごしているように思います。何気ない私たちの毎日でありますけれども、実はそこには自分なりの計画性があることがわかる。たとえ一日中家でぼーっとしていたとしましても、そのぼーっとしているという計画の中にあるとも言えます。しかしながら、時にその計画が狂ってしまうことがあるんですね。寝坊してしまったり、電車に遅れてしまったりということが現実にはあるのです。自分の思いや計画通りにはことが進まない。むしろそれが私たちの人生でもあります。もし自分の思いや計画通りにですね、すべてことが進んでいくのであれば、これほど楽なものはありません。しかし現実はそうではないのです。自分で思い描く私たちの人生には、突如として予想だにしないトラブルやアクシデントが襲いかかってきます。2000年前、主イエスが従っていった弟子たちも同じでありました。何と言っても彼らが予想していなかったであろう出来事は、主イエスの受難と十字架でした。人生の導き手として尊敬し、仰いでいた主イエスが、犯罪人として苦しんだ上に、十字架刑に処せられるという現実はですね、まさに、弟子たちにとっては青天の霹靂であったことでしょう。おそらく主イエスに従っていた彼らの計画の中にはなかったことでありましょう。そんなことは。主の十字架の出来事は彼らにとってはいわば人生の大きな支えを失ってしまったほどのショックであったことでしょう。それはもはや諦めと絶望以外の何者でもなかったであろうと思います。しかも弟子たちのショックや諦めとか絶望はですね、これで終わりではありませんでした。そこにはいわば第二ラウンドがあった。それは主イエスのご遺体が墓の中に見当たらなかったということです。弟子たちにとってこれは大事件であったでしょう。この大事件が本日与えられた箇所であります。ここで登場する弟子たちとは次の3人、ね、すなわち女性の弟子として主イエスに従ってきたマグダラのマリア、そして十二弟子の中の一番弟子とも言われるシモン・ペトロ、そしてこのヨハネ福音書が匿名の弟子として記しているイエスの愛しておられたもう一人の弟子であります。物語はまずマグダラのマリアです。彼女は週の初めの日の朝早くに主イエスが納められた墓に行ったというですね。 家族や親しい知人としていわゆる墓参りをすることは今日でもよくありますけれども、この時彼女は一体何をしに墓へ行ったのでありましょうか。他の福音書を見ますとですね、それはイエスに香料を塗りに行くためであったというですね、当時の墓は横穴式であったために遺体の衛生管理や防腐処理のためにですね、香りの良い香料が塗られました。あらゆる労働行為が禁止されていた安息日の期間が終わりまして、つまり今日で言えば日曜日の朝早くにマリアは主イエスの墓へと向かっていったんです。もっともそれは彼女にとっての精一杯の奉仕でありまして、まあ自分自身への慰めでもあったことでありましょう。しかしながらですね、ここにアクシデントが起こる。墓へ行ってみますと、なんと墓を塞いであったはずの石が取り除けられていたという。ね、この時点でマリアは大変なことが起きていることに気づいたのでありましょう。二節を見ますと、彼女は二人の弟子のもとに走っていったとあります。走っていった。走っていくほどに彼女にとってこれは緊急事態であったのでしょう。主イエスのご遺体に対面して奉仕するという自分の思い描いていた計画に大きなアクシデントが起こってしまった。彼女はそのように受け止め、かなり動揺しているようにも思われます。彼女の驚き、動揺は、二人の弟子たちに語った彼女自身の次の言葉の中に受け止めることができます。マリアはこう言ったという、ね、主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。主の墓が取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。まあ、かなり動揺している様子が伺われますよね。主のご遺体がどこに置かれているのか私たちには分からないと言っています。私たちと複数になっているのはどういうことでしょう。まあ、実際はですね、マリア以外にも現場に行った人が実は何人かいたということなのか、あるいはマリアが語った二人の弟子を含めてそう言っているのかと、そういう可能性もあります。いずれにいたしましてもですね、注目すべきはむしろわからないとマリアが言っていることです。わからない。わかりません。主のご遺体がどこに置かれているのかはマリアはわからないと訴えています。これは彼女がすでに主イエスを彼女自身の中に見失っていたことを意味しているものと受け止められるでありましょう。主イエスの愛と慈しみの言動を目の当たりにして、真実なる主と信じて従ってきたマリアでありましたが、十字架の出来事によって今やその信頼が断たれてしまいました。あれほど信頼していた主であったのに十字架ですかと、私の主は一体どこにおられるのかと彼女は動揺する中で、もはや絶望へと向かっていたと言えます。そしてこの彼女の動揺はですね、二人の弟子シモン・ペトロとイエスの愛しておられた弟子に受け継がれることになります。四節には二人は一緒に走ったとありますね。この二人もマリア同様走っていったと言います。やはり動揺していたのでしょうか。彼らにとってもこの事態はただならぬことでありました。四節は興味深いことを記しています。二人が目的地に同時に着くとは考えにくいので、 どちらかが先にですね、どちらかが後に到着することになったのだろうと思いますね。とはいえですね、これは何も二人が墓まで競争したとか、片方が走るのが得意だったことを語っているのではないと思いますね。そうではなく、これは想像でありますが、むしろ二人の中に主イエスの真実を知りたいといういわば探求心があったとするならば、その面における個人差であったということではないのかと思うんですね。主イエスの真実を知りたいがゆえに二人は一生懸命に走っていったんです。その結果として墓に先に着いたのは、おそらくペトロよりも若かったであろう匿名の弟子でありましたし、最初に墓の中に入ったのはペトロでありました。一番弟子としてのペトロを、まあ、尊敬していたからでありましょう。主イエスのご遺体を覆っていた天布と頭を包んでいた覆いはそれぞれ離れたところにあったことがここに記されています。つまりそれは主のご遺体が決して盗まれたのではないことの証でもあり、主イエスの復活の事実がすでにここに語られていると言えます。注目すべきは9節の言葉です。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのであると記されていますね。ただし直前の8節では匿名のもう一人の弟子が見て信じたとなっていますので、この矛盾をですねどう理解すればよいのか理解しにくい面がありますが、これはこの弟子が復活の主に出会ったときに見て信じたことをいわば先取りするようにしてヨハネ福音書は記しているものと理解できるでありましょう。弟子たちはみんな復活の主と出会って復活の主を見て信じたんですね。そのことをこの匿名の弟子については先取りしてここに記しているのでありましょう。強調しているんでしょうね。いずれにしましてもですね、要は墓の中を確認した二人の弟子たちはこの時点でいまだ主の復活について信じるには至っていなかったということであります。以上、ここまでを振り返りますと、マリアと二人の弟子たちは皆それぞれにですね、主イエスを探し求めていたと言えます。主イエスを探し求めていたと。人生におけるアクシデントの中にあっても必死で全力で彼らは主イエスを見出そうとしていたんですね。しかしその努力も甲斐なく、彼らは自分たち自身で主イエスを見出すことはできなかったのです。その彼らの複雑な思いはマリアの示した一つの行動で明らかになります。11節を見ますと、彼女は墓の外に立って泣いていたというんですね。この涙は人生において彼女がもはや主イエスを諦めねばならない段階に来ており、今や彼女が絶望に瀕していたことを物語るものであると、そのように言えるでありましょう。彼女の動揺、驚きはすでに絶望に瀕していたということですね。まあ、二人の他のペトロやもう一人の匿名の弟子も同じであったと言えます。もはや八方塞がり、なすすべなしという状況が人間にはあります。東西南北、どこを訪ねてみても、どこにも答えを見出すことができない。そんな危機の中にあって、大きな力となるものこそ、神が与えてくださる信仰の恵みなのです。それは、東西南北という人間世界の地平線にはない、別な角度からの恵みであり、救いの希望であります。 絶望の中にあったマリアは、今やこの希望を与えられることになるのです。墓の中を覗くマリアの視線の先には、二人の天使、神の言葉のメッセンジャーがいました。マリアは、先の二節の弟子たちに語ったと同じ絶望の言葉、主のご遺体がどこに置かれているのかわからないと、この天使たちに言うのでありますが、この絶望の言葉を語るマリアの後ろには、なんと復活された主イエスが立っておられました。復活の主イエスが立っておられた。この時主イエスはマリアの背後におられましたので、マリアは振り向いた、振り返ったということになります。つまりマリアが絶望を抱きながら墓の中を見ていた方向とは逆の反対方向に主イエスはおられたということですよね。マリアが見ようとしていたのは主イエスのご遺体が置かれていた墓の中、つまり死の方向であったと言えます。人間の死の方向でありました。これに対しまして復活の主イエスが立っておられたのはその反対の場所、つまり命の場所に主イエスはおられたのです。しかしこの時マリアはまだそこにおられるのが主イエスだとは分かっていません。天気はこの直後でありました。16節には主イエスがマリアと名前を呼ばれますと、マリアはラボに先生と答えたと言います。これは生前の主イエスに対するマリアの呼び方であったのでありましょう。この時マリアは主イエスが復活されたことを知ったものと考えられるのでありますが、さらに重大なことはですね、マリアに対する主イエスの17節の言葉です。特にその冒頭の言葉、私にすがりつくのはよしなさい。私にすがりつくのはよしなさいと言っておられます。どういうことでしょうか。おそらく感動のあまり、マリアは主イエスにすがりついたのでありましょう。しかし主イエスはそれを拒否されて、私にすがりつくのはよしなさいと。本当ならばマリアと言ってですね、迎え抱きかかえてもいいかもしれませんが、私にすがりつくのはいけないと、そう言っていますね。で、ここですがりつくと訳された言葉はですね、この手で掴むというような意味を持った言葉です。マリアはこれまで主にすがりつくようにして、主イエスを自分の手で掴むようにして主に従ってきたと言えるでありましょう。しかしそうすることによっては主の真実を見出すことはできないのだよと、主イエスご自身がマリアに語っておられるのです。その意味において、すがりつくのはよしなさいと言われています。私たちが主を見出そうと、いわば主をですね、自分の手で捕まえようとしても、知識として主を知ることはできても、本当の意味で主の恵みを受け止めることはできないのです。人間の力をもってしては主の真実を知ることはできないのです。そのことをマリアはここで悟ったのではなかったでありましょうか。だからこそ主の言葉を聞いたマリアはその直後に、私は主を見ましたと弟子たちにそう伝えたのです。私は主を見ました。主とは単に主人とかマスターのような意味ではありません。むしろここでマリアは、私は神の子救い主を見ましたと、神の子救い主を見ましたと弟子たちに証ししたのです。その証しはマリアが絶望の中必死に耐えて掴み取った希望ではありませんでした。むしろこの証は、マリアや私たち人間が向かっていく場所、 すなわち死の方向とは逆の方向、まさに命の場所に立っておられる主イエスご自身による新しい命の希望でありました。宗教改革者マルチン・ルターはこのように言ったというんですね。キリストを信じる者はキリストのおられるところにいるべきだ。ゆえにキリストが墓におられないのであれば我々もそこにいるべきではない。キリストが墓におられないのであれば我々もそこにいるべきではない。私たちのいるべき場所は墓ではなく、この墓からよみがえられた主の命の場所であります。とはいえ私たち人間は肉体の死を避けることができません。この世に生を受けた瞬間から、生まれた瞬間から人は死に向かって着々と歩んでいるという、この大原則をですね、主なる神はキリストの十字架と復活によっていわば修正してくださったのであります。すなわち死へと向かう人間には命の希望があることをキリストはその初歩となってこの世界に示されたのであります。それゆえ死の絶望をはるかに超え、まさに死の反対側におられる主のもとに私たちは招かれ、命の主と共に生きる希望を与えられているのです。命の主と共にある希望とは何を意味するのでありましょうか。カール・バルトというスイスの神学者がある講演会の中で参加者の一人からキリスト信仰において重要なことは何かと質問されたっていうんですね。これに対しましてバルトは賛美歌の主我を愛すをにこやかに口ずさんだという、ね、主我を愛す、主がこの私を愛してくださるというこのワンフレーズがキリスト信仰なのだとバルトは語ったんです。膨大な神学関係の著作を残したバルトでありましたが、伝えたかったのは主が私を愛されるというこのたった一言でありました。マリアとは逆の場所、命の場所に立っておられる主、復活の主が与えてくださる新たな命とは、主が私と共におられこの私を愛してくださるという希望に生きていく恵みなのです。マグダラのマリアと二人の弟子たちのように、私たちもまた生きる希望や救いの恵みを私たち自身の手で掴んでいこうとしまう部分がどこかにあると言えるのかもしれません。しかし信仰の恵みはその逆なのです。その逆なんです。私は主を見ましたとマリアは弟子たちに告げました。証ししました。私は主を見ました。この証しはマリア自身が主に見つめられている、マリア自身が主に見つめられている、主の眼差しの中に生かされている、これを信じて生きる歩みへとマリアの人生が変えられたことを意味するものでありました。私は主を見ました。その主が私を見つめていてくださる、愛していてくださる、主の眼差しの中に私は生かされている、これを信じて生きる歩みがマリアに、そして私たち一人一人に与えられているのです。私は主を見ました。この2000年間、キリストの教会はこの証しの言葉を真実として信じ、受け継ぎながら世界の人々に語り伝えてきました。誠の救いは、それを見出そうとする私たち自身の中にはありません。救いは神が与えてくださる恵みなのです。救いを求めて求道することが決してナンセンスであると申し上げているのではありません。そうではない。むしろ求道する私たちの日々の中で主が私たちと出会い、救いの恵みを豊かに与えてくださるのです。 日々聖書の御言葉に聞き、聖霊の導きによって私たちが祈り続ける中に、神は必ずや、必ずや救いの恵みを与えてくださいます。ここに私たちの希望があります。イースターは単に主の復活を記念する日ではないとある牧師が言いました。イースターは単に主の復活を記念する日ではない。そしてこのように述べておられます。私たちが主の十字架によって贖われ、新しい主の命に生きるために、その初歩として死よりよみがえられた主の復活を感謝しつつ、私たちの救いの確定を喜び祝う日、これがイースターであると。私たちの救いの確定を喜び祝う日、主の復活によって私たちの救いが確定したんだと、これがイースターであるというんです。私たちの救いが主の復活によって確定した、この記念すべきイースターの恵みを心からの感謝を持って共に喜び祝いたいと思います。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前、マグダラのマリアと2人の弟子たちが見出そうとしたあなたの真実は、あなたご自身が主イエス・キリストの復活の恵みによってこの世界に示し証ししてくださいました。その真実とは、復活の主による新しい命に生きる恵みであり、その恵みとは、常に私たちと共におられる主が私たちを愛してくださるという喜びであり希望であることを知ることができました。心より感謝いたします。2000年前、これを知ったマリアが、私は主を見ましたと証ししたように、私たちもまた共に生きる人々に、特に今困難の中にある人たちに、イースターの喜びと希望を告げ知らせていくものとならせてください。復活の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。